もし素晴らしい礼拝になっていると思いますけど、デリカデートとの、ウェルカム、素晴らしかったと思います。実は、彼女の話とか、神様が導いてるなと思ったのは、とても僕は今から説教することと同じ内容をかぶっているので、すごいなと思って、はい。で、その後、ジョン君の、生産式、制約の、研究なんですけど、一人一人この、若者が、すごい確信と尊敬を持って、生きていることがとても伝わり、とても感動しました。はい。ジョン君のギャグは、多分韓国で通用していると思います。通用しなかったら、あなたの上手な歌を歌ってください。それで十分だと思います。はい、まずですね、今年のテーマ、網を下ろして漁しなさい。はい。で、皆さん知ってますか？釣れた魚のなんていうかな、その結果何か知ってますか？今から皆さん日本語を教えるけど、釣果っていう言葉なんです。知ってる人のことは知らないでしょ。アメリカだとちょっと教育していただく。釣果なんですよ。釣るっていう感じと結果の差です。これは大事な言葉です。クリスチャンの一つはすごく大事な言葉です。私は頻繁によく住みに行く本物海釣り公園の調査を見ていました。はい、見てます。はい、すごく一番がっかりするのは、自分が釣りに行ったと、自分が釣れないのに調査がすごく他の人が豊かに釣れているということはへこみますって、なので、はい、調査の話以上、はい、今からですね、沖縄からの釣果を申し上げたいと思います。はい、沖縄は結構魚が釣れるんです。はい、よろしいですか。はい、じゃあ今から沖縄の、あ、どうぞ、どうぞ。寒いよね、多分。 バプテスマってちょっとラックだね、なんか僕は優しくまあ、全然なので、まあ、よろしいでしょう。はい。はい、沖縄から京都でありました。はい。実はなんと、うちの家内は今日いませんけど、うちの家内は、今、仙台で網を持っています。はい。仙台の教会に、金曜日から、長島お母さんの二人で、そこに行っています。はい。で、これお知らせですけど、なんと、1ヶ月間、今度この夫妻は、大阪に行って釣りに行きます。はい。まあ、どういうことかというと、まあ、翔平さんを、3ヶ月東京に、我々が引っ張ってしまったので、その時の際が1ヶ月、大阪に一時的に行って、その教会に、伝えることになりますので、はい、この1ヶ月今度こそがいない時に、心配しないで離れて終わりないでいただきます。大阪でちゃんと頑張っていきます。はい。網を下ろし、用意しなさい。1月が終わりますけど、私はすごく励まされてます。2016年、教会は明らかにいいスタートを切っていると感じています。去年と全く違う信仰、情熱を感じることができます。たくさんの弟子たちが自ら祈って、寮に出ている話を聞きます。喜びを持って人々に述べ伝えています。私たちは先週の礼拝を通して、やっぱり正しいフォーカスを持つこと、やっぱり英語の発音も上達しました。ケンチロさん、ありがとうございます。今日皆さんは聴覚という新しい日本語を学ぶことができました。教会に来ると勉強になります。学ぶ会の Be Happy をやってます。 Be Happy で、これも説明が必要だと思います。新弟子たちは Be Happy って何か、これちょっと説明しないと、これもまた微妙な英語になります。Be Happy というのは、まあ、数年前にビジョンについて学んだんですけど、英語のことはする。Big、大きい、Holy、頭文字、Audacious、大胆な、Go。これが Be Happy です。Okay? で、ちょっとこれあんまりいい言葉じゃないんですけど、その Hey っていう言葉は、まあ、バーサンっていう言葉があるんですよね。だから、なんか、わかんなくて Be Happy って言ったら、みんな、ばあさんになろう。あんまりいいな。おばちゃんっていういいニュアンスじゃなくて、はい、あんまり良くない。まあ、これもやめましたので、正しく学んで、学び方のビジョンを持ちましょう。私はすごく、まあ、とても嬉しく感じます。本当に教会として最も大事なことを話し合っています。この次世代の弟子たちが自分の確信を持って、本当に述べ伝えている人の姿に、ものすごく、本当に励まされています。まあ、ジョン君、そして後々サビの2人とも、まあ、大学のために韓国に、まあ、これはこれで、悲しいんですけど、まあまあ、ある意味では、まあ、悲しいと寂しいんですけど、彼らはやっぱり自分の、まあ、親の国に行って、まあ、そこで利用する、そこで神様を使われる、これは素晴らしいことかなと思います。なので今日はこのテーマで考えていきたいと思います。なぜ漁するのか、なぜ漁するのか。だから漁することは素晴らしい。皆さんよく頑張っています。述べ伝えています。キリストに伝えています。ね、犠牲を払ってます。でもそこでなぜ漁するのかをちょっと考えていきたいと思います。はい、わざわざ席まで移動してもらって、ちょっとビデオで準備しようと思ってできなかったんですけど、今日3名私の釣り仲間、釣りバカになぜ釣りをするかということをお話ししていただきたいと思います。なぜ漁をするのか、まあ、もうちょっと砕けた質問で、なぜ釣りが好きなのか。はい、じゃあ1人目、寺山一郎さん、なぜ釣りが好きですか。
はい、私がなぜ釣りを好きかというと、やはり私は特に海釣りが好きなんですけども、広い海のところに行って糸を垂らして何が釣れるかわからない期待感の中で釣った魚に驚くっていう興奮が私は大好きです。
ビデオで噛みまくったので今は噛まないで話した。2人目、とんどころ、匠さん、なん
で、たけしがそんなに喜ぶんだったら、僕も一緒に行こうと思って行ったのよ。でもそこで、やっぱり船に乗ってやってみたら、すごい釣れちゃって、びっくりして、僕もなんか、そんなにやったことないのに、初心者でマグロ釣れちゃったので、それからは何か、ああ、釣っていいもんだなと思って、行ってもいいかなと思うようになりました。
親に対して納得いかないことがあれば、わーっとジャパンスキーポと言うようになります。 夕方まで遅くまで行かなきゃいけなくて電話をしてます、遅れます。で私は今電話をピックアップしなかった。で携帯に電話して家に電話して僕ピックアップしないから、で留守電最初あの電話鳴ってで切るんです。で電話鳴って切るんです。で3回目は英語で声が聞こえるんですよ。でその声は Why Japanese people? でうちの妻がはいはい、ちゃんと電話取らなきゃダメだよ、外人の人がなんか本当ハリーと連絡したくてって、外人さんじゃなくてうちの人でした Why Japanese people? って皆さん知ってます？知ってる人ね。すごくあの厚切りジェイソンさん、なんかすごく僕はなんか共感できる、共感というか、なんか同じ思いを持ってる。まず最初、今、日本語の変更中です。漢字難しいですね。もうそれだけで、あ、ただ僕の兄弟だと思います。大きいですね。で、ここに点を置くと、太いね、太い。あ、これは、あ、その通りね。太ってる人は大きいから。でも、点の位置を、点にすると意味がない。 何かちょっと小学校行ったりとか夏休み日本そういう人ばっかりでした。あれ校長先生がはいじゃあ今週から、授業始まる前にラジオ体操をやるって言ってみんな結構知ってるよね。で僕は、まあ、こう見えても本当にアメリカの僕はいきなりジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャン僕のアメリカの小学校の友達がこんなのみたいな僕はもう退学しないといけないまあ今も27に住んでるから平気でやりますはいWhy? なぜ両親この生徒に戻りたいです何度も何度も彼らはイエスに触れて奇跡を見てシモン・ペトロは罪に砕かれ、すべてを捨てて覚悟を持って、イエス・キリストの下を頼む、ついてきました。ここで全部 why は分かりませんけど、分かることは、ペトロの動機、その確信は一生ずっと続きました。もちろんイエスを裏切った場面もありました。でも最終的に彼は殉教者として、キリストのために命を懸けました。今日皆さんも一括自分の心解いてもらいたい。弟子の皆さん、今教会に訪問しています。聖書を勉強しています。皆さん、なぜ今日教会に来ましたか。なぜ毎週来ますか。なぜ賛美歌を歌いますか。なぜ説教を聞きますか。なぜ朝早く起きてこうやって聖書を祈りますか。なぜ。でこれはものすごく大事なことなのではないかなと思います。弟子の皆さんはもう一度自分の動機を深く吟味してください。もしかすると場合によって自分の動機を考え直す必要があるかもしれない。新たにする必要があるかもしれない。これは結構難しいです。まあ今、教会の雰囲気はとてもいいですね。自分があんまり動機がなくても、why が分からなくても、周りが結構盛り上がってくれるから、やれちゃうんです。まあ、さっきの、このところも。彼は、釣りに対して、ね、その心合わせは全くできてなかったです。ただただ、私と一郎さんについてきただけです。私と一郎さんの熱意が、これ結構熱意が必要なんです。外国に行くだけじゃなくて、この釣りは早起きなんです。4時起きなんですよ。4時起きで6時前に船スタートなんですよ。結構いろんな大変なことがあります。でも辰巳さんは私と一郎さんのメッセージになんかただついてきて、で気がついたらなんかマグロが釣れちゃう。いい時はできるんですよ。でも難しい。結果が出ない。もしかすると反対される、または迫害される、裏切られる、または長続きしないといけない時、自分の動機がないと続かないです。まああんまり大きい声で言いたくないんですけど、もう一人偽物釣り場があります。私の息子です。2年前くらいからパパと釣りに行きたいと言うようになりました。いや、連れてきたんです。なぜかというと、彼が経験したのは、元栖湖近くの西松戸釣り堀なんです。入れてすぐ釣るっていうのが釣りだと思ってるから、違うんです。で、ずっと、やだやだって、中学まで待ったんです。いいか、釣れなくて、文句言うんだったら、二度と釣れてみたい。で、から2、3回横浜に行って、釣り好きだよ、釣り好きだよ。でも、この間ご飯行ったら、すっごい早く迷いしちゃったんです。え、どうって、うん、ちょっとあれはトラウマだねって。じゃあもう二度とパパが船に乗らない、乗らないって。 個人的な動機が。なぜ両親、三つの神に召されているから、人を愛しているから、十字架の恵みがあるから。三つのポイントで話したいと思います。早速見言葉になりましょう。使徒の福音書、今日はペトロであってパウロの人生から。パウロもペトロと同様に深い動機を持って神様と行きました。バプテスマを受ける前のパウロが神様から受けた言葉です。アナニアという人を通してこの言葉があります。すると主は言われた。行け、あの者は異邦人や王女です。またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ子です。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。この時点ではまだ目が見えないです。このウロゴが目の前にあります。3日間飲んでも食べてないので彼はヘロヘロです。まだ暗闇にいます。彼はバプテスムを受けて罪も許されています。その状態でとてつもないビジョンを神様からいただきました。君はいつかイスラエルの人々、異邦人、そしてその王たちに述べ伝える特別な器である。ものすごいものでありました。結果的に神様の力によってこの神様の計画通り、呼ばれた通りに成し遂げました。まあ 日本語では神様に召されているという言葉です。結構英語だとそのカーリングという言葉を結構使います。神様からのなんかカーリングという。先ほど、ね、エリカ・ジェイコブス、なぜ日本に来たか、まあ、日本語を勉強してましたっけ、ね、そこのところで。でも彼女が言いますね。 God put it on my heart。 サナトリに行って、まあ、多くの人はそこにいました。大勢の人の中で、まあ、その時大学1年か2年かな、何か神様からのメッセージをおそらく求めます。いろんなメッセージを通して、何かを通して聖霊を通してガーッとなる神様が私に語る。自分は鏡見てどう見ても日本人じゃないけど、日本で小さい頃生まれて神様から呼ばれて、それに応えて彼女は、まあ、日本語はもっと勉強してうまくなる。でも日本文化で神じゃなくて、神様に呼ばれて神様のために日本に来ました。皆さんも神様に呼ばれてるんですよ、一人一人。この1億何千万人の中で我々がキリストの弟子として救われて生きていることは呼ばれてるんです。パウロと全く同じビジョンではないと思います。何かあなたに具体的な、私にも具体的なビジョンがあるんですよ。それは私はこの壇上から何かということは言えません。あるんです。これは間違いない。皆さんは神様に呼ばれていることを信じています。で、それが皆様の領をする弟子として生きる道具の軸になっているんでしょうか。もう一つ聖句、ガラテの一章です。同じ人からが来ました。人からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリスト者の中から復活させた神とによって人とされたパウロ彼は明らかにしました。人に頼まれて人として頑張ってるんじゃない、人に任命されたから頑張ってるんじゃない、人ではなくてイエス・キリストと、イエス・キリストを復活させた神、彼らに選ばれた、彼に召された、彼に呼ばれたから彼のためにやっている。私たちの動機は人のためか、神のため。やっぱり私たちはコミュニティの中に生きているから人に影響されるんです。人に頼まれてやることがあります。人のためにやることがあります。私はこれを全否定したいわけじゃないです。多くの保護者、お子様が教会に来て、下の子供のクラスに行って、皆さん なんで教会に来ます、お父さんお母さんが行くかっていうふうに返事する子は多いかもしれない。上部をすごい、僕は一度も教会に行きたくないと思わなかった。おーすげえ、なんと純粋な子だって。 の子が上手ほど上手かなと、どうか。こういう時もあるんじゃない。うん、本当に行きたくないんだけど、やめに行きたいんだけど、親が行かないといけないから。僕はそれは聞けないと言ってるわけじゃない。だから、人のためが全部ダメだと言ってるわけじゃない。でも、私たちは、軸、信仰の軸、動機の軸の中に神様がいる。これがものすごく重要かなと思っています。まあ、私は最近、まあ、5類して、50に近づいて、やっぱり、年齢が高くなる、まあ、多く共感できると思います。なんか、動機を持ち続けるのが難しいと思うことがある。長くやればやるほど、自分の最初スタート前から遠ざかってきて、忘れることもある、ずれることもある、そういうこともたくさん考えました。最近、自らもう一度、まあ、これはいいテーマですけど、なんでこれをやってるかということを考えるようになりました。まあ、昨日もいろいろやってました。昔の、まあ、ビデオとか写真とか、そういう整理も、やり始めました。歴史。1988年の10月。わかる？そこに、ジョージさんもいるし、フランスさんもいるし。隣に大使のお父さんがいる。はーい。細いよね。これぐらいです。そればかりに出せます。思い出しました。自分は、なんかさっきエリカちゃんの言葉にちょっと僕も似てるのが、1987年、私は生ぬるい弟子として、ボストンに行って、何か神様の声を聞こうと思いました。3日4日間、たくさん説教を受け、色んな季節に、神様の世界中で働いているところを見て、まあ、ちょっとパーフェクトなので、本当に自分はひどい弟子と結構暗かった。同時にすごく難しかった。で、そこで、神様からのメッセージで、まあ、日本は下手くそで日本に育ってない僕が日本に帰るべきだと神様に呼ばれていると私は確信しました。実はその当時の通りだったんですけど、私は僕の記憶なく一度も彼に来てくださいと頼まれた覚えがないんです。なんでなんだろうと思った時に、おそらくこうだと思います。彼が信じて選ばれて、僕の教会で牧師になったから、私は逃げました、避けました。行きたくないから。昔は今、こっちやって、ちょっと足が速い。逃げる術が分かる。分かる。僕はその、弱い弟子術がすごく優れてたんですよ。で、弱い弟子同士でつついて、分かる。その、誘われそうな人からもう全部遠ざかる。そしたら、フランスは僕の諦めた。あ、彼はどうせ行けない。で、神様に呼ばれたと確信して、いきなり僕の方から、パンチさん、行きたいです、行かせてくださいって言ったんです。彼がちょっとびっくりして、あ、そうですか、来たんです。で、その話が終わって、5秒後に、なんとそんなようなことしてしまう。自分がそれを言ったことをすごく後悔しました。マジかよ、って。言っちゃって逃げられないからと思って、僕は祈り始めました。半年間、毎日祈りました。すごく戦いました。自分の確信が揺れ動きました。弟子としてうまくいかないと、僕なんて全然役に立たないといけない。不安が怖い。やっぱり日本は嫌だ。そういう日もあれば、まあ、結構うまくいってば、僕はちょっと役に立つかもしれない。こういうのがありました。毎日毎日必ず日本のミッションのことを祈りました。多くの場合、僕の大体20分ぐらい山に登ると、あのサンスコ湾と、海が見えるんですね。ベイがあって、サンスコ湾。あそこの遠い向こうに日本があります。神様そこに行くべきだ。半年祈りで格闘しました。唯一来れる手段は交換祝いです。26人ぐらい行けて、8人ぐらいしか合格できないところで、私は受かりました。なんで受かったか、神様の心だったから受かったとか。神様に呼ばれたと私は確信しました。ところどころで、一緒にアメリカからこの教会を作ろうと、ね言ってた人の中で、まあ私は人の動機を裁く権利も何もないと思いました。わからないし。でも後になって、もしかすると、神様の軸は弱く、この人にインスパイアされた、この人に説得されたか、というバランスが強かったから、続かなかった。 というふうに思える場面も私は今振り返って思い出します。皆さんは神様のためにやっていますか。まあ、さっきそのピープルプリージングという表現がありましたけど、やっぱり人に認めてもらいたい。私たちは神様じゃなくて人に認めてもらいたい、人に頼まれる。そのバランスが悪いと、おそらくこういうことがあります。ちょっと自分の心を気にしてください。自分が承認されない、認められないときに何か苛立つ、腹が立つ。自分じゃなくて他の人が持ち上げられるときに妬んだりとか悪いと思います。なんか結構自分は人と比較してる、人の活躍が気になる、自分の誕生日が祝ってもらわないとか、なんか嫌な気持ち。なんでこの人は盛大なケーキ、自分の時はセブンイレブンのチーズケーキ。うまくいかないときにイライラした、苛立つ、無駄だ、もったいない。もしかすると人のせいにする、教会のせいにする。長い弟子はおそらくいつかどこかでそういう場面になったとか、私も何度も何度もなりました。で、気をつけなきゃいけないのは、私もそうですけど、多くの場合私たちはそうなっているときに、そうなっていることに気づかない。自分は神様のためにやっているスタートが良かったんです。でも後からすべて人のためになってるってことに気づいてないんです。なので具体的に皆さんが神様に呼ばれている、そのメッセージを何かというと、皆さんが見つけてください。神様に祈って格闘して見つけてください。わからなかったらいいです。祈ってください。神様、教えてください。私は何に呼ばれていますか。何が特別なミッションですか。どういうふうにあなたのために生きる、神様教えてください。知りたいです。これをやってみます。格闘して神様に教えてください。次、御言葉を読んでください。御言葉から、人に言われちゃって神様の言葉から影響されて確信もらってください。人に頼まれたから、人に期待されてればじゃなくて神様のために生きていきましょう。え、2番目の動画、人を愛して、民を愛して、ローマの福音書を読みます。パウロの言葉です。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、それを言わない。私の両親も聖霊によって証ししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられた者となっても良いとさえ思っています。簡単に言うと、私はイスラエルをどれほど愛しているかというと、自分が地獄に行ってでも彼に救われます。パウロはユダヤ人を救うために何度も何度も鞭打ちを経験されました。ひどく迫害されました。でも彼は自分の民を愛していました。でも同時に自分の民じゃない異邦人も愛していました。神様のためにやっていた。でも人に対しての深い愛情を持って彼は漁を受けました。私たちは周りの人々に対してどのほどの心がありますか。もう一つ思い出した、その私が、ね、一緒にチームに来る時の、まあ、2枚の写真がすごく私の心に衝撃を与えました。まあ、当時フランスさんだったのかな。その日本はこういうところです。1億2千万人の、まあ、1% 以下の人しかクリスチャンと呼んでない。最初の写真はおそらく渋谷のスクランブル交差点だったんです。うわ、すげえ人が多い。2枚目の写真は、まあ、どこにでもいるようなサラリーマン、スーツ着てカバン持ってた。ちょっと黒い。で、その写真を見ながらフランスさんが言った。 Who's gonna go? Who's gonna shareスペイン、誰が行ってこの人に言うのを。僕はその人知らない。分からない。でもなんとなく伝わった。僕はその写真に写っているような人をたくさん小さい頃から知って、日本人の方は優秀で、僕の父親と父親の会社の人。でも分からない。ここに神様がいる。周りを見ます。あれ 日本人ないんです、特に富
士山か。
あ、こういう人がいるんだ、うん、僕の頭の中にたくさんの言い訳があった。僕は日本人じゃない、僕は日本語は下手くそ、僕は日本語好きじゃない、まだ大丈夫、いろんな言い訳がありました。でもその言い訳出してもその返事が出てこないわけです。まあ僕はこの人にノベル賞をあげたかどうか分かりません、役に立つかどうか分かる。でも神様に使われて、一人でも日本人がキリストを知るために使われるんだったら来るべきだと思うと、まあ今は思います。まあそれから二十何年僕もここに生活して、やっぱり、あ、自分の心は鈍くなってるな、硬くなってる。キリスト知らない人に関しても愛情が哀れに薄れてるなと感じることがあります。私たちは民を愛する心があります。私もそうなんですけど、多くのこの教会の弟子は自分は欠陥好きなのに自信がない、自分はできない、そういうふうに言います。まあその通りです。人を救うのは我々じゃなくて神様で、何が足りないかというと、自分ができないと劣等感言っているのは謙虚に聞こえるんですけど、実は極度の自己中なんですよ。結局は自分が可愛くて自分のことを愛する。で、僕の、ああ、できない、できない、できない、突き詰めていくと、あの時は、しつけたくないと思ったんです。僕はアメリカの生活をしてたから、特に自分の大学生。誰もが自分のため。そして僕は弟子になってカウントポストした時に堂々と言ったんですよ。キリストのためだったら全て捨てます、必要であれば大事にしてます言ったんですよ。だからすごく砕かれたんです。あ、僕は嘘つきで偽り者だと思いました。私たちは本当に人々を深く愛したら、嫌なことされても反応が悪くてもそれを乗り越えられる力になるはずだと思います。一生懸命人のために注いで拒否されると、人がクリスチャンにならない、またはなった人が離れている、そういうふうになってくると裏切られると思うのって傷つくんじゃないかなと思います。でもやっぱり私たちは許す必要があると思います。許して愛して新たな心を思い出しましょう。古い聖典の中で、まあ、あるものがあまりみんな見せたいわけですけど、私が二十何年前に通ってた大学の新聞でした。記事になりました。そのメインストーリーは私と私の学び会についてありました。表紙にも載って英語と日本語で堂々と書いてありました。まあこういうことが書いて、ちょっと一部を紹介したいと思います。キリストの教会は学生クリスチャンサークルという4月の新宿の名前これです、バイブルトークという会堂の、本館で開かれる会堂は20人ほどが出席し、A と UC バークレー校からの留学者、これは僕ですね、A とですね、が、用いられています。 A 君が昨年の9月にこの、会合を始めて以来5人が処理を受けた。 A 君自身は大学1年生の時バークレーでチャーチオブクライスに紹介され5週間後に洗礼を受けたという。悪くないですね。あ、5人も座れたんだ、そうです、すごいな。で、その間にあまりよろしくないことが結構書かれてます。最後に、しかし諸々の批判に対して A 君は次のように言うだけだ。私たちの目的は他人の善悪を判断することではない、ただ人々の助けになりたいだけ。他人に強制することはできない。私たちのキリスト教徒として行動しようとしているんだ。おお、なかなか A 君いいこと言うなと。まあ今は冷静に思うんですけど、その時は本当につらかったです。取材を受けてすごく緊張しましたし。自分はそんな変なことやってるの？こういう新聞記事が出て、人に避けられて、何度もかと思った人が指さして僕から逃げ去って、学び会は難しい。僕たちが一緒にやってた戦ったメンバーもすごい大変な思いをしました。はっきり言って嫌なのです。 で、その時になんか、なんで僕はこんな思いをしなきゃいけないというふうに思ったこともあるんですよ。でもやっぱり本当に漁をする人は、時が良くても悪くても、反応が良くても悪くても、無条件に愛するのが我々ではないかなと思います。時々私たちは人の反応が良くないとやらなくなっちゃうんですよ。まあ最近すごく僕は心を動かされている場面、まあまずティーンワーカーのたくさんの方がティーン、プリティーン、ヤングティーンもそうですし、あと多くの、特にシングルのキャンパスの兄弟姉妹たちがメンターとしてやってくれてます。結構心が動かされます。すっごい心で他人の子供を愛してる姿です。恋愛はいろんなところどころで、シングルのお兄ちゃん、お姉ちゃん、若い二人です。一生懸命話をして。いろいろ僕も慣れて子供と話すんですけど、伝わってきます。わ、すごい自分のことケアしてくれてるお兄ちゃん、お姉ちゃん。僕はすごく感動します。素晴らしい。自分の子供じゃない子供に対して、特にシングルの、ね、方々は結婚もしない自分の子供になる。こうした人は自分の子供がいて他の子供がいる。他人の子供を神様のように自分の子供からのように愛して、頼まれてるからじゃなくて、責任じゃなくて、これは明らかに。そして時々子供たちは難しいんだ。子供たちが離れしても、ジョブみたいに、教会が大好きだじゃないんです。指摘される子もいるし、態度も悪い子もいるし、はっきり言って生意気な子もいるんです。でもその中でも私たちはぜひ無条件に愛していきましょう。この教会を始めたジョージさんが、まあ、いろんな言葉を残してくれましたけど、こういうような、まあ、完全なポーズじゃないかもしれないけど、やっぱジャーニーね、日本人が自分のためのために歴史を流し、命を落とす過去がなければ日本はありません。最近僕はジョージさんの昔の説教とかそういうことを聞いています。当然40代で初めて来た時にその過去を出してくれました。70代再び来た時も彼はこの覚悟で来てやってくれました。どうですか。別に日本人だから言われてます。この国のためにこの人々を愛して生きる人がいます。具体的に祈りましょう。心が固くなってたら人を見ながら祈るイエスに、この人たちの傷んでる人、傷ついてる人、神様を必要だ。自分の弱さ、自分の欠陥じゃなくて神様どれほど必要か、もう一度考えてみてください。伝道じゃなくていいから、人の人生に深く伝わってください。何か最近辛いことありませんか。その質問してみて、多分あると思います。親しい人が亡くなった、親しい人が病気だ、経済的に大変だ、精神的に、たくさんの痛み苦しみが周りにあるんです。聞いてみて、関わってください。そうすれば心が柔らかくなります。最後に十字架の恵みがあるから大事というと一緒に、十字架の言葉はこの人にとっては愚かなものですが、私たちが救われるものには神の力である。皆さん、なぜバプテスマを受けましたか。ペトロは自分の網を船に置いたまま、自分の仕事を捨てて家族を船に置いたままイエスについていって一生命がけで行きました。最終的に我々の動機はイエスキリストの十字架の風ではないかなと思います。時々私たちの動機はそうじゃないんです。夢、ビジョン、成功、世の中を変える、これみんな素晴らしいことなんです。でもイエスキリストの十字架はそんなに美しいものではなかったんです。人に影響を与えられる、何かポゼッションを与える意味のある人生、それも素晴らしいんですけど、それもまた十字架と違います。第一コリントの9章ではパウロは使徒である最たるもの、多くの罪に許されたから多く感謝して多くなる、やらないといけない、わけじゃない、やらないと救われない、救われているからやらない、やってもやらなくても神様の意味を、 神様の恵みを無駄にしたくないから、やらなくてはいい。やらなくていいじゃなくてやるから。キリストの十字架を無駄にしたくない。うまくいくかうまくいかないか分からないけど、キリストの十字架は自分の動機だ。この20年間何度も何度も自分が動機がずれているということに気づかず、心が悪くなっていろんな罪に巻き込まれることを、この19年、私はこの主任牧師になって、よくこの動機のことを考えるようになりました。2004年、初めてこの主任牧師になって、皆さん覚えてるんですけど、教会も結構大変でした。あまり元気ない。皆さんも大変だと思うし、私も大変です。こういう記憶があります。ある時、ディボで私がレッスンです。あまりディボの集まりが良くなかったんです。で、おそらくその雰囲気もあんまり良くなかった。今は結構雰囲気いいです。で、これ上がると、フックモンシェアとかね。まあ、あの時、コモンってにしてきてくれって言われて、そういう時代が。で、レッスンが終わって、しばらくって、まあ、昔一緒にリーダーでやってた人が、僕のところに来ました。まあ、僕は慰めてました。いやー、反応良くないね。人が少ないね。たけしがかわいそうだ。こんなに一生懸命やってんのに、あれはないね。で、最初、まあ、反射神経的に、あ、なんか、ありがとうな、分かってくれて、優しいなと。で、その言葉をちょっと持ち帰りました。持ち帰って考えました。で、そこで自分にすごくシンプルな question をした。僕はなんで、今これをやってるのか。最初に来たときは明確だった。ところどころで明確だった。スタッフなさると明確だった。でもあのとき2004年の時点で、なんで僕はこれをやってるのか。と自分に問いかけた。で、たどり着いた答えは、本来の返事は十字架のはずなんです。なので第一コリント、第二コリントと言って、十字架を表現するものを課題として何ヶ月も読みました。で、一つ決心しました。まず自分自身は何をやるときでも十字架を動機にする。そしてそれをやっていく中で気づきがありました。ああ、自分は気づいてなかった。すごく自分はずれていた。一時教会が大きくなって、私は海外のマニラ住民とかで、多分合計5000人ぐらいの人に説教した経験。ああ、僕は5000人に説教した。なんかそれが何か自分のなんかエゴと変わります。たくさんの人がいる、たくさんの反応がいる、大きい教会、いい反応がわかりますか。それ自体が悪いと言いたいわけです。自分が気がつかないうちに十字架から目を離したことがよくわかりました。反応が良くても悪くても十字架のためだったら変わらないわけです。5000人でもたった二人でも十字架が動機だったら同じようにベストを尽くすべきです。そうじゃないんだったら自分の動機はおかしいと強烈に痛感しました。実はその優しい言葉をかけてくれた人は後々いなくなったんですね。もしかすると雰囲気が良くないから嫌になっちゃう。それはわかります。私も多分そうだ、皆さんもそうだ。でも我々は、カモンって言われるから、やるべきじゃない。今、教会は非常に元気で素晴らしい、明るい、マインド、僕は楽しいんでしょうが。でももしかすると、こういう時こそ、我々は気をつけなきゃいけないんです。わあ、盛り上がってる、いい雰囲気の教会じゃなくて、十字架のために、もうちょっとやるべきなのではないかなと思います。特に、まあ、長生きした。長年この教会一緒に立ってきました。おそらく皆さんも十字架の動機のために多常に戦ってきたと思います。でもやっぱり私もそうですけど、長くやってくると崩れます。キリストからも離れちゃう。もう一度吟味してください。私自身の動機が十字架じゃないと疲れちゃうんです。続かないんです。私の心の中に苦みなさとか不公平さ、 そういうものに支配されてしまって、私は正しい動機を持って漁をすることができなくなってしまいます。沖縄だけじゃないです。西尾一部、大募集です、ね。この間、本社12年、ね、名古屋だったら、しつこく関東名古屋だったら、そんな人もね。でも地方協会だけじゃない。東京、横浜、千葉、埼玉、その他町だ。世田谷。そこには人がいます。そこに十字架に借り立てられた神様のための道具、人を愛する道具を持った人が漁することが必要とされています。最後にこれで終わりたいと思います。英語来週の手紙を読みます。神は不義な方ではないので、あなた方の働き、あなた方が聖なる者たちに以前も今も使えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。多くのヘブライ人の弟子たちは長い弟子たちで自分の働き犠牲が無駄だと感じるようになりました。人が離れていました。多くの人は殉教で亡くなっていました。ユダヤ人のクリスチャンたちはどんどんどんどん小さくなっていった。私もすごくこれを感じたことがあるんです。あ、自分がやってきたことが虚しかった。僕が立ち上げたとか関わってきたものがこんなに減ってしまった。こんなに人がいなくなった。自分が失敗した。自分が間違った。人を傷つけてしまった。まあそういうふうに思いました。もちろん振り返ると間違いはあります。罪もあります。それは明らかです。ああ、こういうふうな結果になるんだったら、なんかあまりやりたくないな、っていうふうに思いました。11年。でもそこでまた、あ、自分がずれてるってことに気づきました。この聖句によると、私たちがやっていることは人を愛することなんです。でも神様にとっては、私たちがやっているのは人を愛してるんじゃなくて、それは神様に伝えること。福音書で言いました。私の中の最も小さいもののためにしたものは、私のためにやったことです。この人に伝えた、この人と勉強した。でもこの人と話した。この人が信仰捨てちゃったから、これは無駄だった、虚しかった。いや、これは多分違うと思う。残念な結果かもしれないです。でも、本当だって本来であれば、その人を救うためだけじゃなくて、これは神様のためにやってる。神様のためにやってることは、決して無駄ではないし、神様は、ぜひ皆さんもっと神様のためにやっていきましょう。結果が出なくて傷つくかもしれない、力が抜けるかもしれない、でも許してもう一度十字架に立ち返ってより強い動機を持ち続けていきましょう。私たちにはもっと霊的な深い動機が必要なのではないかなと思います。じゃないと一時的に燃えても私たちは疲れ果ててしまってずれてしまいます。で昔から頑張ってきた古い弟子、まあ振り返ると嬉しいこともあれば辛いこともあります。学ぶことは学びましょう。見せられたことは悔やらため成長しなさい。でも神様のためにやってることは絶対無駄ではないです。なので怖い、私たちの動機を清め、私たちの動機をもう一度振り返る、神様を軸とした強い揺れない揺れない動機を持って皆さん網を下ろしてたくさん漁をしましょう。ありがとうございます。
なぜという問いかけから始まる状況でしたけれども、最初